輪島教会は9人ほどの教会ですので、こう皆さんが大勢呼ばれると緊張しますね。私が教会へ行き出したのは中学生の頃からです。中学、高校と大学の頃教会へ行き始めました。洗礼を受けましたのは大学の4年の1月、卒業の前でした。でその高校、大学と、まあ、その頃の私はこうミリタリーっていうか軍物が大好きというオタクでした。もう戦車大好きとかで、特にこの第二次大戦中のドイツ軍とか、そのナポレオン時代の軍服がかっこいいということで大好きでした。もう戦争映画大好き、そういう青年でした。でその頃は昭和ですから、今みたいにユニクロとかそんなもないので、こう割と体が大きかったので、ちょっと服になかなかなかったりするので、まあ、そういう時にあの米軍の払い下げ品の迷彩服とかこうカーゴパンツとかそういうのを着ると、あ、着やすくていいなというので気に入っていたんですけれども、日々コスプレみたいなことになってて、その教会に行きますと、まあ、教会の青年たちからは、右翼は教会に来るなよなとか、お前クリスチャンなのにそんな戦争好きなんておかしいやないかとか、まあ、そんな戦争好きなんはクリスチャンじゃないぞとか、まあ、散々にディスられてました。ですからその時代を知っている人は、え、あの神道が牧師にとこう思って、不思議に思ったりするんだそうです。そんな自分が今は主から召されて輪島教会に仕えています。主のなさることは不思議であります。主は人が見るようには見ない、まあ、そういうお方なのであります。私たちはどうでしょう。自分が頑張ったからクリスチャンなんだ、努力したから何かができるから今キリスト者、クリスチャンになったのでしょうか。まあ、確かに、まあ、日曜日の朝には礼拝に行くという、そういう、まあ、努力みたいなことはあるかもしれません。ですがどうでしょう、自分はまあ頑張ったからすごいでしょと他の人にはあんまり言ったりはしません。それよりも神様に導かれましたとか、まあ、そんなふうな言い方をすると思います。もうちょっと言い方を変えてみますと、神様に選ばれたんだよと、まあ、そんなふうにも言ったりします。神の選びと言いますものはどのようにして起こったのでしょうか。まあ、それが今日の聖書の御言葉であります。主の選び、その主はどのようにして起こるのか。主は言います。人間が見るようには見ない、人は目に映ることを見るが、主は心によって見る、そういうんです。心を見る、その地点に立って神の選びはまなされているのであります。ですから主の選びには、こう私たちがいつも見ていますような、まあ、その人の人間側の特性や優越性といった点は判断の材料とはされていません。でその例えば良い例としてパウロがいるんじゃないでしょうか。パウロはアンチキリストでした。クリスチャンのことが大嫌いでした。ステファノの殺害にも賛成をしました。そんなキリスト教が大嫌いだった、いや誰もあいつ選ばないだろうと思う、そういう人物を主はお選びになるのであります。サウルが王となって、その王国は20年続きました。でサウル王は決して最初から悪い王様ではありませんでしたが、いくつかの罪を犯し、 次第に御心にかなわなくなっていきました。サウル王の失敗はサムエルの言葉を守らなかったことです。自分で焼き尽くす捧げ物を捧げたこと、そしてこのアマレクとの戦いに勝ったとき、主の命令を破ってアガタ王をはじめ上等な家畜を滅ぼし尽くさなかったこと、まあ、そういうことがありました。そしてついにとうとうサウルがペリシテ人との戦いについて神の託宣を求めた日、神はもはやサウル王には答えませんでした。15章の最後のところでは早くもサムエルはサウルのことを嘆き、二度と会おうとはしませんでした。また主はサウルをイスラエルの王に立てたことを悔いられたとも書かれています。まあ、それは、まあ、冷酷で厳しい処罰のように思えます。しかしサウルは王である自分で考え、王として良かれと思ったことをした。しかしそこには肝心の主の御心を行わかったということがあったんです。主の言葉を絶対的な命令として遂行しませんでした。主の言葉、主の命令に自分の考えや自分の思い、自分の意思をそれに混ぜ込んでしまいました。そういった行動に、まあ、サウルの甘さや、まあ、自覚のなさ、まあ、主に対する罪があったと言ってよいでありましょう。こうして王権は御心にかなわなくなったサウルの家には引き継がれないで、別の人物、つまりダビデへと移っていくことになりました。でそもそもダビデが王となるきっかけとなりましたのは、ペリシテ人の巨人ゴリアトと戦って勝ったことが有名な話であります。あるいはその前にサウルの宮廷にミュージックセラピストとして召し抱えられていたという話もあります。でそれらと並んでよく知られていますのが今日の聖書の物語です。ダビデは羊飼いでした。まあ、そこでサウル王に見切りをつけましたサムエルが主のお告げにとってダビデに油を注ぎます。今日お読みいたしましたのがその16章、その出来事でありました。サムエルはサウルに代わる王を得ようといたしまして、エッサイの家を訪問いたします。そこでまず最初にすでにサウルの軍に加わって戦っていた強そうな長男のエリアブに目を留めますが、しかし主はサムエルに言われます。容姿や背の高さに目を向けるな、私は彼を退ける、人間が見るようには見ない、人は目に映ることを見るが主は心によって見る、そのように仰せになりました。こうしてその場にいました候補者でありますエッサイの子供たち、次男、三男、四男、五男、六男、七男、みなたくましく強そうに見えましたが、主の目にはかないませんでした。サムエルは言います。主はこれらのものをお選びにならない、あなたの息子はこれだけですか。エッサイは末の子が残っていますが今は羊の番をしています と答えます。その王の選びの場に招かれてもいなかった末の子供のダビデは羊の番をしていました。しかし主は彼がその人であると仰せになります。父のエッサイもこの子が王になるなどとは全く思ってもいなかった。多分サムエルもこれが王と最初には驚いたことでありましょう。彼は血色がよく、目は美しく、姿も立派でありました。姿も立派であったと訳されているこの言葉、見栄えもよくとか見栄えも美しい、まあ、そのように訳すことができる言葉であります。サウル王は見た目にもいかにも強そうな大男でした。ダビデは小さかったどうかはわからないにしましても、ダビデに期待したサウルが自分の相続や鎧兜を与えますが、ダビデの体には合いませんでした。ゴリアトと戦う時も姿の美しい少年だったので、巨人のゴリアトに侮られました。実際にダビデが戦場に出た時、ペリシテに命を狙われて危ないということがありましたが、まあ、その時には助けられて事なきを得ています。でそれ以来家来たちはダビデに誓わせました。あなたはもう我々と共に戦いに出てはなりません。イスラエルの灯火を消してはなりません。そのように言われました。なぜ選ばれたのか、人間的な目で見れば頑強な武人ではありません。一見して王らしくないダビデであります。なぜ主は彼を選ばれたのでしょうか。彼は頑強な武人ではありませんでしたが、まあ、策略に長けた知恵者であったということができます。まあ、そもそもペリシテ人の巨人ゴリアトと戦った時には武器ではなく羊飼いの用いる飛び道具で巨人を倒したのです。でまたサウルから命を狙われ追われていた時には、なんと宿敵のペリシテ王のアキュンのもとに身を寄せています。さすがにサウルもペリシテ人の地までダビデを追わなかったのであります。ダビデのこうした知恵者、策略家、巧みな外交としてのその特性によって主によしとされたのでしょうか。違います。主は人間が見るのようには見ない、そういうお方だからであります。輪島教会、私たちは能登半島地震を経験いたしました。多くの人が見ていることはやはり困難な現実であります。困難な生活、輪島に戻ってきても生活ができない、そういう現実が目の前にあります。しかし聖書はここで語ります。主は人が見るようには見ない。主なる神は言います。人間が見るようには見ない。人は目に映ることを見るが、主は心によって見る。ここに主なる神の選び、主なる神の視点があると思います。 能登半島地震、そういう状況の中に置かれている私たちではありますが、でそれらすべての歩みが主であるあなたのご支配のもとにある、あなたの御心に数えられていると信じています。私たちの目には瓦礫の山にしか見えなくても、いや私たちには分からなかったとしても、そこに主は共にいるのです。主であるあなたが今ご覧になっているものは瓦礫だけではありません。そこにはちゃんと御心があるのです。主がその御心を見ているのだと私たちは信じています。以前輪島教会におられました、小宮山先生が、教会に手紙をくださいました。その中にはこんなふうにありました。今回の試練がどういうことか正直今の私には分かりません。しかし主が輪島教会を愛しておられることだけは間違いありません。そして主が必要な助けと力と励ましを与えてくださることも間違いありません。困難な現実があります。試練があります。その中にいる小さな私たちであります。ですがそこに生きる小さな私たちではありますが、神の愛し方があるのだと聖書は伝えています。申命記の7章にこういう言葉があります。あなた方がどの民より数が多かったから、主があなた方に心惹かれて選んだのではない。むしろあなた方はどの民よりも小さかった。ただあなた方に対する主の愛のゆえに。ですからイスラエルはただただ主の愛のゆえに選ばれたのです。そしてダビデもまたただ主の愛のゆえに選ばれた民、そして王なのです。イスラエル、ダビデと同じように輪島の教会の私たちもまたただ主の愛のゆえに選ばれた神の民として今ここに存在しているのです。どうしてなのか。主の選びは、私は人が見るようには見ないからだ。人は目に映るところを見るが、私は心を見る、だからであります。主の選びは人間の側の特性や人間の優越性やそういった判断の材料とは違っています。主がお決めになるのです。主のなさることは人間の思いを超えて大きいからです。あなた方はどの民よりも少なかった。ただあなた方に対する主の愛のゆえに。そういう神が差し出してくださっている大きな恵みがあるんです。で、その恵みを否定することは大きな怠慢だと言えるでしょう。傲慢でしょう。主からも多くの信仰の仲間たちからも愛されている、そういう私たちであります。ですからそういう神の恵みの前にして、謙虚にその恵みを受け取りたいと思います。で、そして私たちもまたダビデのように歩みたいと願います。神の選びを受け入れたダビデでありましたが、その彼自身の人生はそれをさまざまな出来事や状況がありました。ダビデ自身も決していいこともしましたが、悪いこともしました。しかしそれらの出来事全部をこう通して、 それに負けずに神の栄光を表しました。それがダビデであります。私たちもまたダビデと同じように失敗もあるかもしれません。しかしそれらを全部を通して神の栄光を表します。私自身、自分のことをいつもネタのようにしてこんな風に言います。離婚して自己破産して会社をリストラされて牧師になった。私たちにはさまざまな現実や状況、困難にぶつかります。しかし思いもよらないようなところに神の恵みがあります。えっと思う、そんなところに意外に希望があったりもします。そして今ここに生きています。この前も輪島で宅急便の荷物を持っていきました。受付の女性がこう、今まで喋ったこともないのにこう言うんです。教会はどうするんですか、いつ建てるんですか。そんな風に聞いてこられました。そしてこういう話になるのです。その人は毎日通勤の時、輪島教会のユニットハウス、仮礼拝堂を見ながら通勤しているそうです。その仮礼拝堂のところに立てかけてある十字架を見ながら、早く復興しますようにとお祈りをしつつ会社に行くそうです。そういう話を聞きますと、教会がここにある、そこに存在する、そのことに意味があると思います。では私たちにこう何か大きなことができた、そういうのはないんですけれども、ここに教会がある、ここに教会があることでその町の人にとっての希望が生まれてくるのだと思います。ここに教会がある、ここに私たちがいる、輪島の教会、金沢元町の教会、ここでみんなが笑顔で頑張って生活している、ここにキリスト者がいる、私たちがここにいる、ここに存在する、そのことで希望があり、そのことで福音があると思います。この町に来てここで生活する私たちの存在が、神の栄光と神の祝福をこの町の人たちに運んでいるのだと思います。お祈りをします。天の父なる神様、信じていると言っているほどに信じていないこの弱く小さな私たちのために、ただ主の愛のゆえによってあなたは慈しみ、そして人が見るようには 見られません、その自由な御業によって私たちを救ってくださいます。神の側の方からの一方的な祝福を私たちに与えてくださいます。能登半島地震を経験した私たちの混乱に満ちたこの地上の世界に、あなたの秩序と調和をお与えください。私たちの生活の中にも苦難や悲しみが横たわっています。しかし主なる神は私たちの想像をはるかに超えるものを準備していてくださることを信頼して歩むことができますように導いてください。この祈りを主イエスキリストの皆によって祈り願います。アーメン。